ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
大したことないねんけど何ていうか、あの電話着信履歴があって、うん、で、あ、サンダーからかかってきてるなっていうようなこう
市外局番
なんですよ、うん、で、あ、ほんなら市役所かなとか思ってそれ以外他何もないから連絡来るところ、うん、でかけ直したんですよね。まあ、18時ぐらいけど出るんかなとか思ってかけたら、うん、はい、やられるんですって言って、なんか聞こえへんかったんやけど、うん、あのなんかお電話いただいてたみたいなんですけどって言うて、うんうん、ちょっとお待ちくださいって女の人が言うて、うん、なるなーと思ってて、うん、まあまあ待たせるんですよね、うん、ほん で電話、男の人が電話出て、うん、何々信用金庫ですって言うてきて、ご融資のこのなんやらでとかいう話されて、うん、これちょっと待てよ、俺電話かけてんのにかけ直してんのに、うん、もうこんだけ待たして お前融資の話するかとか思って、うん、ちょっともうええ加減してくださいよと、うん、そっちがかけてきてくださいよ、営業のやつやったら言うて、で、はいはいはい言うて、向こうもなんかこうそれは言ってるだけで、なんか、うん、ほんまにこいつ聞いてんのかみたいな感じの、うん、ちょ電話があってちょっと腹だった。
腹だった。
まあ、もうそこに口座はあんねんけど、うん、作ってんねんけど、
個人宛てにその電話かかってくんの？
銀行から。
なんでしょうね、
預金がある
って
ことね。あるんやろな、預金が。
歩夢くん、
いや給料がそこに振り込まれるだけよ。すぐに移動して、うん、メガバンクの方に持っていくだけ。うん、
でも個人にそんなかかってこへんやろ普通。
なんかな、うん、いやでもなんか運用系の話でしたけどね、お金のね。
でもそこに一発入る給料がすっげえでかいじゃん。
多分せやな、
少ないです。
だからでしょ、
ドカーン入って
10万レベルよ、それ10万20超えることだからないよ。僕らが
10万ドル、
なんでやねん、
ドル建て、
すごいな。
えん
外資でしたっけ。
いや、なんでやねん、
外資系なんや。
ないよ、
10万ドルって言ったらすごいな、1000万やもんね。
そら言うわ、10万の前半やで、12、3
万ドル
ぐらいやで。お前、いやいや、それプラス別のとこでバイトしてるからちょっとなんとかやっていけるけど、
借りたらええねん、貸してくれるとき。
なんでやねんな、
でも返さねえねん、
返せやねんや、
返す気ないでって返さ
借りれ、ねえ、いや信用なくなるやん。
大丈夫大丈夫、なんとかなるよ。
なる
大丈夫。
俺だとファイナンシャルプランナー資格持ってるから何とでもするよ。
ほんまっすか、
本当に取ったの。
いやすごいわ、
何年間
あかん FP や。
取った、あの競馬が一番儲かる今。
そうなんすか。
そう最近よう買ってるから。ああ、でもそうだ、カテプロさんと今だなんかいつも勝負してるから、
ね、ああそうやな、カテプロな、最近なんか競馬多いな、
カテプロさんすごいね、うん、大西さんとね、なんか毎週勝負してる気がする。
そうやな。まあまあ、あの競馬はともかくとして、うん、今回もゲスト、
あ、
はい、
忘れ
てはるんでね、はい、ちょっと、はい、いろいろお話聞きたいと思います。
お願いします。
サンダー、我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ。
レッドクリエイター、
ブルーアクター、
イローミッション、
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きされちゃうぞ。
前回に引き続き、うん、お二人に来ていただいてるんですけども、はい、今回はあのグレーキャリさんの、うん、まあ、プロレス遍歴について、ちょっとグレーキャリフィーチャーで、
そうですね、
聞きたいなと思うん
ですけども、
まあ、あの長いね 人生を歩んでこられてると、
あ、じゃあ長いんすか、
長くない、多分二十歳ぐらい、
いやだと思いますよ、
二十歳ぐらい、
いやもう見た目で判断 してください
多分でもお聞きの方って見た目が分からないんで、
あ、そうですね、そうでした、そうでした、
ちょっと お年をお聞きしていた方が僕らもあの上下関係がやっぱそこあると思いますんで、先輩なのか後輩なのかで、
はい、1973年生まれと言ったらご想像つかれるかなと思います、はい、
同い年です、
ね、
同い年です
実は知ってました
ね、あ、だいぶと先輩やった
はい、17歳ぐらいの、
そうですね、
はい、
今までまあその17年間生きてきた中で、はい、まあ、いろいろあったと思うんですよね、はい、プロレスに出会ったきっかけとか、うん、どんな選手が好きやった、うん、そんなんがあって今グレイキャリーっていうのがいるっていうこの歴史をね、こうパラパラっとお聞かせいただけたら嬉しいんですけど、
は
い、
私あのプロレスとの関わりっていうのはもともとはプロレスは好きじゃなくって、う
ん、
いや本当に本当に、うん、で全く違う世界っていうか、
うん、
全くどういうことって感じだったんですよね。で、きっかけはあの2年前にお友達と千羽鶴を闘病中の方とか病気されてる方に送るっていうボランティアをねもともとしてたんですけど、で、まあ、不思議なご縁でね、そこからアバンサルに出会って、でアバンサルさんの試合の時にお客様に千羽鶴を追っていただいて協力をしていただいたことがあったんですよね。でそこからなんかやっぱりアバンサルさんの方にいろいろしていただいたということで、自分に何かできることはないんかなということで、でそこからアバンサルさんに出会い、グレートサラリーマンさんに出会って今に至る感じです、
うん、そしたらもう全然小さい頃からプロレスに親しんできて、
いや全くです、
そう、千羽鶴も橋本におったことあるから
それかな
とかっていうわけでもなくですか。
はい、
橋本のくだりも知らないですよね、きっと。
いや、ほぼ知らない、
全く分かってないです、
いやもう千羽鶴といえば橋本慎也かなと思って、
その話が出てくる私もおったんですっていうのが出てくると思ったら違いましたね。
いや本当に
茶化したらあかんと思って、
本当にね、知らなくて、
で
まあいろいろ YouTube とかいろいろ検索していった時に、まあ、私が見た中で衝撃を受けたのが、
うん、
スペルシーサーさんの試合を見た時に、
うん
うん、すごいと思いまして、で実はアバンサルさんのメックスさんと、うん、実はメキシコ時代に
うん、同部屋でしたね。メキシコ僕も修行に行ってたんですけど、
う
ん、シーサーさんと、
うん、
同じ宿の同じ部屋でした。
へえすごいっていうか、なんかすごいですね、
なんだかね、
なんかね
そんなんで、そこからなんか、うん、プロレスって面白いんだなっていうことで、で今ちょこちょこまあお客さんであちこちの試合とか観戦に行かしたりとか、うん、行かさせていただいたりとかしてるんですけど、うん、まだちょっとお勉強したてな部分もあったりとかで、
うん、
でそのスペルシーサーの YouTube を見たっていうのはいつ頃の話なんですか。
本当にプロレスに出会った時ぐらい
なんで、
2年前ぐらいの話ですか。
そうですね、そうですね。
そしたらまだルーキーですね。
ルーキー
かなりそうですよね。
あまりちょっと大きな声で言えない
ですけど。あ、そうなんだ。昔そのお父ちゃんがタイガージェットシーン好きやったとかそういうのは全然ないんです。
ないです。うちの父はどちらかというと野球ファンだったので。
どこのファンだったんですか、お父さんは。
阪神ファンでした。
ですか、
はい、
普通ですね。
広がらんかった。
本当に広がらんかった。今もそしたらプロレスはどういうのを主に見られるんですか。
今そうですね、もちろん新日とかも見に行きますし、うん、
あ、見に行くんですか。
ドラゴンゲートさんとかも見に行きますし、関西で言ったら道頓堀プロレスさんとか、あとそうですね、社会人プロレスとかも見たりとかしてますね。
それはもう勉強としてですか。
勉強です、はい。
やっぱマネージャーの動きとか気になります見てて。
そうですね、新日本だったら、阿部美穂さんとかすごい好きで、
うん、
憧れてます。
あんな格好するんですか。
あんな格好しません
ピーターちゃんみたいな。
阿部美穂のツイッターがエロいのこれまた。もうすげえ
あかんねアバンサル入れへんかなん
アバンサル大歓迎
エロは大丈夫、
ね、エロは大丈夫ねそかあんなんしはったらいいのに。
いやいやいやいやいやいやあのもうスーツと決めてます。
あそうですか、はい、キャリアウーマンですか。
はい、そうですね。
昔でもいませんでしたっけ、そのキャリアウーマンみたいなマネージャーみたいなって。どこでしたっけ。
あの見たことあります。
大阪プロレスでフランソワーズ。
フランソワーズ
が
他にもねなんかいたのをなんか動画で見たことあります。あのスーツ着ていらっしゃる方がいてたのは、
なんか先週メックスさんが言ってたような、ちょっとスラッとした感じのキャリアウーマンな感じな人たちじゃないですか。フランソワーズとか。
そう、
背が高くて
フランソワーズいいよな、ね、T シャツも今でも持ってんだよ
フランソワーズの。
そうそうそう全然顔ちゃうねんけどな。でも普通めっちゃアニメやねんけど。
買うんすかフランソワーズの T シャツを。そうそう
そう今でも着てるわ。
あ、じゃあグレキャリーの T シャツも、
ね、うん、作ってもらったら。
あ、そうですね、
はい、あのサラリーマンの T シャツだったらあるんですけ
ど。 あ、そんな顔してるんですか。
キングオブサラリーマンって書いてある。
おー、すげえ。
ほんま新大阪プロですよ。
すごい、
すごい。
これはあのメックス色でオーダーで作ってもらいました。オレンジ色で。
あ、オーダーですか。
はい、
ほう、
こんなん売ってるのは黒なんですけど、わがまま言ってオレンジで。
メックスさんのその自分のカラーはオレンジなんですか。
はい、オレンジです。
G-SHOCK もだからオレンジじゃないですか。
そうなんです。
あー、ほんまや。
理由は聞かなくていいですか。
来週そ聞きたいですけど、今聞いてもいいです
か。まあまあ聞く。
どうしてですか。
ジャイアンツファンだからです。
あー確かにジャイアンツカラーだ。
反応に困るなそれ。
そうでしょう。だからあんまり関西では大っぴらには言わない
そうなんですね
なるほどね。でそのグレキャリーさんが今一番気になってる選手とかっていうのは、もう別に他団体当然全部入れてたんですけど、うん、お好きな選手、フェイバリットレスラー、ない。
いや、いすぎて。
あ、いすぎて。
すぎる。
はい。
いっぱい言ってくれていいんですよ。うん、
あのグレートサラリーマンです。
あ、まあそうですよね。
はい。
それが来へんかったら突っ込もうかなと思って。
はいはい。2番はメックスっていうことにしておきましょうか、う
ん、あ、やっぱそこは別にどうでもいいんですけど普通に言ってもらったらいいですよ
そうですね、ちょっと待ってよ。私個人的には、うん、あのドラゴンゲートさんよく見に行ったりするんですけど、ドラゴンキッドさんとか、
うん、
すごい好きですね、
うんうんうん、
やっぱマスクマンなんですか。
マスクマン好きです。
お、
はい。
スペルシーサーという名前は出てこないんですが
あ、スペルシーサーさんちょっと
カットしてくれ。いやいやいやいや
これ切らないですよ。
使いますマスクマンがやっぱ好きなんですね。
マスクマンが好きですね。
素顔はダメですか。
私すごい、ルチャがすごい好きで、で今年の夏も九州の、
うん、
あのレアルルチャリブレさんの試合を見に
九州まで
行ったんですけど、あのそれこそあのその時にスペルシーサーさんが出ていらっしゃってて、
う
ん、であの応援したくて、てかめっちゃ好きってこと
ですね。追っかけですね。
あの出られるってこと聞いてたんで、うん、でまあ、あの見に行こうと思って去年行ったのがきっかけで、で、あのまた今年も行こうと思って今年も行ったんですけど、
はい、
すごい熱心でね九州の方は。
はいはいはい、
うーん、ルチャのスクールがあるので。
へー、
はい、
スクールがあるんですか。
スクールがあって、
うん、
あのそちらで試合が九州の方であったんで、
おー、
でそれを観戦に、でこの度もスペルシーサーさんが出てらっしゃったんで、
うん、
はい、
ほー、うん、そのスクールっていうのはそのちびっこから大人まで行ってるんですか。
そうですそうです。
でそこの生徒さんが出る。
あ、出ます。
へ、ちっちゃい子も出てるんですか。
ちっちゃい子も。
へー、すごい。じゃあちっちゃいマスクマンとかもいるんですか。
ちっちゃいマスクマンいます。
あ、いるんや。
あのもうマスクかぶった方しかいないんで。
あ、そうなんや。へー、なんかすごいかっこいいメキシコみたいな。
あ、そうなんです本当に。
うーん、やっぱ九州プロレスとかがあるからそういう 土地にプロレスが根付いてるって感じなんですか？
根付いてますね。
ああそうなんですね。
で、私出身が鳥取なんですけど、うん、鳥取の方も団体があるんですけど、
うちとこれ被るやっとこじゃないですか。お名前が、
お名前が被るとこですよね。
うちの番組名と被るとこですよね。
そうそうそう、いつもツイッターで引っかかんない。
そうですね、
お互い
ダラズプロレス
さんですよね。そうそうそう、はい、
アコもダラプロですからね。
ラクスダラプロ、はい、我々の番組もダラプロなんで、
はい、
変えときゃよかったなと思って後から知ったんでね
バッファロー選手とか割と あそこなんか
稲葉のバッファローね、
うん、稲葉のバッファローさんいらっしゃいますね、
そっちとも関わりはあるんですか？
関わりは直接はないんですけど、うんうん、出身が鳥取なん で、うんうん、で田舎に帰った時はちょっと観戦タイミングが合えば行かせてもらったりとか。
でもね、その、はい、ルーキー2年目じゃないですか、
はい、
3年前にはプロレスっていうものが生活になかったわけですよね。
はい、全く。
急にプロレスが入ってきて周りはどうなりました？そのグレイキャリーの素顔の普段の生活、
家族とか、
家族とか
周りの人たち。グレイキャリーの左手の薬指見ると指輪してるんで、うん、家族あるはずなんですよ
多分ね。
これね、結婚指輪でなくファッション指輪。
あ、そうなんだあ、そうなんですね
ですけど、はい、娘が20歳の娘がいるんですけどなんかお母さん何やってんのみたいな感じでは言われてますけど、
18の時にお母さん急にプロレスマスクかぶって悪いことしだすんですよねこれから大学入ろうかっていう時にお母さんメックスの顔をカバンで叩いたりしだしたんですよ
娘さんも観戦に来たりするんですか？
あ、しないですね。でもうちの家族はあまり何も言わず、
理解になりますね。
すごい楽しませていただいてるんでうん、はい、
はい、この2年で怪我とかないですか？大きな怪我とか。
あ、特にはマネージャーなので、はい、でもまあそれなりにトレーニングとかは参加させていただいてて、
ね、
もしもの時にやっぱり怪我したらやっぱり、
うん、そうですよね、続けられないですからね、うん、
ちなみにご主人さんは、はい、グレートサラリーマンとの仲をこうちょっと不審があったりしないんですか？
あ、全然ないです
なんでですの？だってずっとそうやってね運命共同体みたいな感じやったら、うん、ちょっと怪しむでしょ。
怪しむよな、
うん、だって
グレー、いや、どうなんでしょうね、聞いたことないですね。
本当ですか？
はい、
何に惹かれたんですか？
グレートサラリーマン選手の旦那さんとはまた違うところに惹かれるわけじゃないですか。応援しよう、一緒にやろうっていうところで、
なんかそのグレートサラリーマン選手のなんか人間臭いというか、
うんうん、
もうなんか見れば見るほど、うん、あ、やっぱすごい選手なんだなって、思いますね。特にマネージャーさせていただいてると、うん、いろいろ見えてくるですよね、う
ん、お、
例えば、
例えば
突っ込んだね
なんかあるじゃないですか、なんかこうね、頑張ってる姿
とか、とにかくね、もうやっぱり選手にすごいボコボコにされるんですよね、
はいはいはい、試合
で、うん、やっぱり今デビュー25周年なんですよ、実は。
おー、
グレートサラリーマン選手、
はいはい、
すごいな、
ベテラン、
すごい
です
ね。
でもあんまりちょっと個人情報言うとあれなんで、
うん、25年か
ちょっと計算していただいたら、
はい、
あれなんですけど、うん、
93年か、
かなり頑張っ、25周年、長いこと頑張ってるか、選手方なんで、うんうんうん、とにかくね、試合ですごい選手にボコボコに
ボコボコにされてるとこが好きなんですか？
ボコボコにされてるけど、そこから這い上がろうとするところが、
プロレスのいいところですよね、うん、そこってね、
食らいついていくんですよ、
生き様みたいな。
めっちゃ好きじゃないですか、グレートサラリーマンのこと。
そうですね
旦那でもいるんでしょ、
はいはい、
どっちが好きなんですか？
すごい、
ややこしくしよう、
いいや
どっちもね、
どっちもね、
どっちもまたおかしい、
ね、私も人類みんな大好きなん
です、はい、マネージャーって具体的に何するんですか？
マネージャー、
はい、
そうですね、試合中 もうひたすらやっぱりサラリーマン温かく見守り応援しで時にはそうやってカバン振り回 し,
回し
もうこの選手ムカつくわと思ったらあの相手の選手に向かっていったり
おいやそのカバンを振りああ振り当てたのもなんかあれやねそのピンチを救ったって感じ、ね、
そうですね
あなんかもういても立ってもいられ
なくていられなくなるんですよ本当に、
ね、あなんか
うん入り込んじゃって
はいはいはいはい、はい、あそういうなんか分かったそういうなんかドラマがあったやなっていう感じがしましたはい、
はい
ね、あるんですないろいろね、
うんうん、なるほど
まあでもプロレスに全然興味がなかった人がこう突然プロレスの世界にポンと入ってマネージャーってまあ難しいことやってはるってすごいよ ね
私生活がプロレスに変わるってことですもんね
完全に今毒されてるもんねプロレスに、ね、
すごいですね
うちの嫁が急にレスラーのマネージャーやるって言ったらびっくりしますもんね
そやな、
うん、何もね予告もなしにやってた感じで
隠してたんですか言ったんですかちゃんと
あだいぶ経ってから
最初隠したんですか
最初はあの応援に観戦に行ってきますみたいな感じで
それちょっと後ろめたさがあったんですか
いや何か言われるかなって
思ったんですけどえ最初にカミングアウトした時はどうだったんですか
最初に
今日カミングアウトしようと思ってカミングアウトしたんですか
だ時はそんなにあんまりやいやい言われなかったですねへーみたいな
一回連れてこいやみたいな話にはならんかった
あないですないです
あじゃあ旦那さんとグレードサラリーマンは会ってないんですか
会ってないです
会ってないんですか
会ってないんやちょっといっぺん三者面談した方がいいかもしれないですね
いやでもそれがでもねなんかあの お互いに介入しないからなんかこううまくまとまってるというか
まあそうですよね
大人な関係やね
そうです
なんかね
うん僕にはできない関係です
いやいや得意やろ
僕にはできないそこ多分いろんな感情入ってしまいそうなんで
なるほどね
すごいすごいですよねそこがねうまく両方って言ったらですけどその家族の部分と、うんまあ、ビジネスと言っていいのかですけどそのグレートサラリーマン選手をこう応援というか手助けしているっていうのは上手にできてるなと思います、う
ん、すごいよね
見事、
うん、カルちゃんできる
うち私結構巻き込むんで多分私がもし、ね、家族を、うん、マネージャーになったら多分選手としてちょっとデビューさせる
ああ旦那を一緒におれと
そうそうそう
息子もでしょ
息子もです
せやな
で娘も今ちょっと影響を受けてるんで娘もなんかノートにかまあ、お兄ちゃんの真似して書いてて
お兄ちゃんなんて書いたの
お兄ちゃんはだからそれこそなんか色画用紙にいっぱいなんか新日のそのユニットのマークを貼ってそこに誰がいるかとかプロレスラーになるのに必要な能力とかをバーッと書いて
分析して
です
ごい
掲示してあったんですけど
中学どこに
中学校の文化祭で
えちょっとそ写真撮って送ってください
あの、ね、現物を今日持ってこようと思ったんですけど忘れちゃった
すごいね
そうで
どういう教育者
それやってる時に娘もなんかその暇だったみたいで私仕事でいなかったんですけど、うん、うちの旦那のところに行って教えてもらって、まあ、今日本にプロレスラーは何人いてお
すごい
1年小1なんですけど
小
1? であの書いてあったのがあの太一と後藤は仲良しって書いてあります
あ実はねいろいろやってるけどねわかるんや
ツイッター見てんのかな
ツイッターえ小一ですあのツイッターのやりとり見てんの
みたいですよう
わあかんな
でもあれやれないあれ仲良しよ仲良しだけど今後藤に取らせるのはどうかと思うけどね
そうだからうちはすごいオープンなんで多分多分もしやったら応援ぐらいは来ると思います
なるほどね、うん、まあやり方やね
うん、
うん、すごいなまああのグレキャリさんのマスクすごい可愛いので、
う
ん、マスク姿ねぜひ見てもらいたい
見てみたい見てみたい僕多分一回見てますわあの ねトヨタのトヨタでしたね
トヨタ
ねあの時行きましたよ、は
い、トヨタ、
はい、
あら声かけてくださったら、
はい、いやいやちょっと何も知らんかったからはい
グレキャリーさんそのマスク姿どこで見れるんですか
あの本当にあの気が向いた時につけるんで
どっかこうネットとか SNS とかで見れない、
ね、あのグレートキャリアウーマンで調べていただいたら、
ああ出てきますか。
フェイスブックページもありますよね。
ありますあります、ね
ね、ああそうなんですね、
はい、
載ってる載ってる、
うん、じゃあちょっとそれで検索して、
はい、今回リンク貼っときますんで、
はい、悪いことに使おう
何に使うね、
何ですか
今日ホテル住まいですから
ブロサンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘタレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
じゃあ今日はあのグレキャリさんのプロレス遍歴についてお話しいただいたんですけども、うん、まあ、あの近々の、プロレスの予定を、そしたらメクさんお願いします。
はい、12月15日土曜日18時半会場、19時試合開始です、うん、未来を背負う子どもチャリティーと題しまして、神戸マスクマンフェスティバル、参加選手全員マスクマンです、
うん、はい、
入場料1500円、ワンドリンク付き、小学生以下無料です、
はい、
利益はすべて、寄付いたしますので、神戸
素晴らしい、
灘区の六甲ボックス、六甲ボール内にあるホールで、うん、開催いたします、
はい、
チケットまだ残ってますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
チケットはどこで買えるんですか。
スペルグアポメックスの、
はい、
フェイスブックもしくはツイッターでも、
はい、
メッセージいただければご予約でお取りいたしますので。
分かりました、
はい、
じゃ今回リンク貼っておきますので、
はいはい、よろしくお願いいたします。
ぜひチェックしてください、
はい、
あとまた来週かな、メックスさんに今度プロレス多分濃い話になると思うんですけども、
さすが2年ってことはないですよね。
さすが2年じゃないと思うねんな、うん、
ね、だスペルシーサーと同室でってのはどれぐらい前なのかとか、
その辺で気になるからね、ちょっと楽しみにしております。
はい、
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
アユムと
カオルと
グレートキャリアウーマン
スペルグアポメックスでした。
はい、次の試合も乞うご期待。
背筋が弾けそうな翡翠色の妙なかんざし、からくり時計はほら軸をごまかしてゆく、偽装した物人たち、いつの間にか伊豆公へ、奇跡の音のように忘れ、
プロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ